7月22日水曜日、時刻は午後1時を回りました。ここからはシーサイドカフェ生放送でお送りいたします。今日のパーソナリティは木村翼です。よろしくお願いいたします。さあ本日この時間のシーサイドカフェはシーサイドクターズ町のかかりつけ医ですね、からですね、医療法人社団共有会金沢文庫病院のねシーサイドクターズお届けいたします。本日もねゲストお二人お招きしておりますのでご紹介いたします。本日のゲスト、医療法人社団共有会金沢文庫病院から管理栄養士主任の志村あゆみさん、そして言語聴覚士主任の重岡真由さんのお二人にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
緊張しすぎて顔が真っ白でございますけれどもお二人とも大丈夫ですか？先ほどのちょっと打ち合わせした時の顔よりかは、3倍ぐらい白くなってるんで、お腹が痛いと本番直前におっしゃってましたけれども、大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
はい。今日はね、こう緊張したお二人をお招きして、シーサイドクターズね、お届けしていきたいなと思います。改めましてお二人よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではじゃあ緊張しているとこ大変恐縮なんですけれども、志村さんの方から自己紹介をお願いいたします。
金沢文庫病院栄養科で管理栄養士をさせていただいています志村あゆみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、それじゃあ重岡さんよろしくお願いします。
はい、金沢文庫病院リハビリテーション技術科で言語聴覚士をしております重岡真由です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっと喋ってほぐれました？緊張
全然ですね。
全然ですか？だんだん顔がもうなんか怒ってるんじゃないかっていうぐらい怖い顔してて、僕が怒る気なんかちょっと気を悪くさせてしまったのがあっても、そういうわけではないですね。はい。じゃあ今日はこうリラックスしてね、はい、お話ししていけたらなと思います。さあ今日はシーサイドクターズ金沢文庫病院編ということでね、この時間をお送りしていくんですけれども、いつもこう、病院の関係者さん、まあ、お医者さんはもちろんなんですけれども、いろんな方にお越しいただいてるんですけれども、今日なぜこのお二人なのかっていうところをね、お伺いしていきたいなと思います。今日は、例えば病院からは何て言われてきてるんですか？なぜこのお二人が指名されたのかっていうところなんですけれども。
今日はですね、NST という栄養サポートチームに声がかかりまして、私と重岡さんが来ることになりました。
なんか来ることになり、なんか言い方の言い方だと本当は来たくなかったな感があるんで、そんなことないですか？大丈夫ですか？
ぜひということで。
あ、よかったよかった。まあ、病院に怒られないかなと心配になっちゃったんですけれども、NST、もう一度こう日本語のチーム名を教えてほしいんですけど。
栄養サポートチームです。
栄養サポートチーム、これってどんな病院にもあるチームなんですか？
基本的にあると思います。
なるほど。これ NST 栄養サポートチームっていうと、だから今日は、管理栄養士、お越しいただいてますけれども、あと言語聴覚士、これも含めて NST になるんですか？
そうですね。
その栄養だけのサポートじゃなくて、いろんな面でのサポートをしつつ、
あと、看護師と医師と薬剤師などがチームになって、患者様の栄養を上げていく動きをするというチームです。
それこそいわゆる QOL みたいな、上げていきましょうみたいなのをサポートしていくチーム、はいはい、なるほどなるほど。じゃあお医者さん、先生、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、あと何がいいんですか？
あと検査技師が。
検査技師、はい、あ、いわゆるこうレントゲンとか取ってくれる人ですか？あ、
採血の
採血
結果とかを、で、アルブミン値がいくつとかっていうのを見てくれる検査科の方たちが入ってくれてます。
でこの、5チームやっている、
あとリハビリテーション科も、言語聴覚士が中心となってるんですけど、はい、理学療法士さんとか、作業療法士さんにも、はい、入ってもらいながら活動してます。
いや、だから本当にこの金沢文庫病院のこの理念ですか、こう地域に根ざした IR 医療病院理念としてるじゃないですか。このチームがあるからこそできてるんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、
はい、だとありがたいですね、はい、
なんか患者さんからの声ですごい助かるなという声とかいただいたりしますか？
そうですね、まあ、治療がうまくいったりとか、あとはまあ栄養状態が良くなって元気になってってくれたりとかするのを見ると、まあ、嬉しいかなというところ
ですね。確かにやっぱりこうちょっと最初元気なかった人が元気になっていくみたいなのありますか？
はい、そうですね。
言語聴覚士さんは、どういう仕事になるんですか？
まあ、いろんな分野に関わってるんですけど、 基本的には言葉でコミュニケーションうまく取れなくなってしまった方に支援をすることがまあ多いですけど、あとあの食べるっていうところでうまく飲み込めなくなってしまった方に対してリハビリを行って食べられるようにとかっていうところもあの関わらせていただいているので、そういう点であの栄養のサポートチームであの助言させていただいたりとか、一緒にご相談、患者さんのことご相談させていただいて、患者さんに適したご飯が食べあを提供できるようにしたりっていうことで活動してます。
うーん、いわゆるじゃあその嚥下障害みたいなトレーニングみたいなのもされるんですか？
あ、そうですね。
なんか思ってたよりもこう仕事の幅が広いなと思って言語聴覚士ということでやっぱりそういうこう話すためのトレーニングとかそういうことに重きを置いてるのかなと思ったんですけど、こう日常にこう食べるとか、はい、そういった日常で必要なこうトレーニングもされてるんだなと改めて思いました。
はい、
さあ、まあ、お二人ともこう病院で働く医療従事者ということでございますけれども、こう改めてなぜ、まあ、お医者さん、看護師さん、職種いっぱいあるじゃないですか。なぜこの栄養士という仕事を選んだのか、そして言語聴覚士という仕事を選んだのかっていうのを、ね、先にお聞きしていきたいんですけど、そんな怯えなくて大丈夫ですよ志村さん、すごい怯えた顔しましたけどあの大丈夫です、ラフに話していただいて、はい、じゃ志村さんお聞きしていいですか？
私はもともとやっぱ食べることが好きっていうところと、あと作るのも好きだったので、その中で管理栄養士っていう職種を選ばせていただいて、で職場として病院選んだっていうところは、まあ、管理栄養士としてのこのスキルみたいなものを活かせるところが最初は病院かなと思いまして、病院に入職したというような感じです。
食べるのが好きなんですか？
食べるのも作るのも
好きです。作るのも好き、はい。子供の頃から。
そうですね。
だから例えばお母さんがご飯作るの見ててかっこいいなと思ったりとか。
そう、まあ、何かこう一緒に作ったりとか、包丁使ったりとか炒めたりとか、あとお菓子作ったりとかっていうのが割と好きだったので、そっち方面で、っていうことで今に至っている感じです。
そうなんだいやなんかすごい細いから食べるのが好きとか、なんか意外だなと思って、そうなんか栄養ね、こう例えばおじいちゃんとかの、ね、健康を見ててちょっと栄養偏ってるなと思ったとかって話も結構聞いたりするじゃないですか。いや、なるほどね、そういったエピソードがある。そう、じゃあ重岡さん、なぜ言語聴覚士を？
私はなんか医療系にの仕事に携わりたいなって思った時に、地元の大学のオープンキャンパスに行って、でそこで先生方から説明を聞いて、あ、言語聴覚士って全然知らなかったけど人の役に立てるいい仕事かもって思って
志村さんびっくり、
はい、初めて聞きました。
記憶があります
、ちなみにお二人普段仲良しですか？
ちょっと働いてるフロアが違ったりとかするので、はいはい、そんなにはあれですけど、まあ、病棟であったりとかすれば言葉は交わす
し、
同じチームなので話す機会は一番多いとは思います。
そんな中でも初耳ということでした。
そうですね、話すことなかったかもしれないです。
なるほど、そういったのがあったんですね。まあ、数ある中でも言語聴覚者を選んだってことですもんね。
そうですね。
他にそういう、こうリハビリ、はい、のリハビリ師さんっていうんですか、そういう人たちはどういうあるんですか？言語聴覚士とはどの人？
理学療法士と作業療法士ですね、3種類。
理学療法士はどんなことするんですか？
歩くリハビリとか運動系の、はい、
作業療法士
さんも、まあ、その運動系もありますし、まあ、でも作業から手とかそっちの方に知識が豊富だったりとか、まあ、でもそうですね、頭の働きのところとかも、うんうんうん、そこが言語聴覚士とちょっと被ってるところであるんですけど、いろんなところをそれぞれでサポートしてるって感じで。
なんかよく数字とひらがなをこう結んでいくみたいなのがあったりするじゃないですか。
そうですね、
ああいうのをやったりとか、ね、はい、僕もね たまに病院に行くと やらされるって言ったらあれかやったりするんですけど、そうなんですよ。まあ、そっか、それも一応リハビリの中に入るわけです
ね。あ、そうですね。
じゃあこうみんなで力を合わせて患者さんのために日々活動していると。
はい。
いやー、素晴らしい。ね、この後も一曲じゃお届けしてね、どんどん深掘りしていきたいなと思いますけれども。さあ、この時間は全部お二人、重岡さんと志村さんに選んでいただきました。一曲目、多分これはもう曲のタイトルからで、理由はなんか深掘りするとそれ以上聞くなと言われそうですけれども、くるりで赤い電車。はい、京急線、
はい、京急沿線なので、
はい、普段から乗ります？
あ、もちろん毎日。
あ、毎日乗って、
はい、乗ってます。
そっか、病院に行くのに乗ってます、ね、はい。重岡さん電車乗ります？
あ、はい、私も電車通勤で毎日京急で来ております。
それはもうこの曲選びますよね、はい、じゃあお届けいたしましょう。この時間最初の曲は、管理栄養士の志村あゆみさんからねリクエストいただきました、くるりで赤い電車。時刻は午後1時16分です。まもなく17分になります。この時間のシーサイドカフェは、医療法人社団共有会金沢文化病院シーサイドクターズをお届けしております。ナビゲーター木村翼です。引き続き本日のゲスト、金沢文化病院から栄養科の管理栄養士主任志村あゆみさん、そして言語聴覚士主任重岡あまやさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お届けした曲、くるりで赤い電車でした。さあ、ここからはですね、実際に現場のねお話聞いていきたいなと思います。お二人こう志を持って今のお仕事に、ついたかなと思うんですけれども、実際に現場に立ってみてこの仕事を始める前とこうイメージちょっと違っていたことってあったりしますか？なんか思ってたのと大変だなと思ったこととか。
そう、どうだろうな、
どうですかね受け入れてる感じはあるかもしれないですけど、
やっぱり、まあ、仕事がな大変なことではあるなって予想できる仕事ではあるかなと思うんですけど、こう現場とのギャップ、こういうところが想像よりも大変だったらとかあったりします？
勉強してきた時よりもやっぱり、まあ、患者さんそれぞれなところが強いので、やっぱこうなんていうんですかね、決まった通りにやれば OK っていうわけではないところは感じますかね。
やっぱりこう学校とかで学んできたことと、やっぱり現場だとやっぱ患者さんっていろんな方もいるし、年齢も全然違いますしね、そういった中で日々難しいことはありますか、やっぱり。
そうですね、同じ症状だから同じように進むわけではないところがあったりとかするので、患者さんの好みだったりとかもあったりとかするので、それに合わせて対応していくっていうところはやっぱ現場じゃないと分かんないところかなと思います。
そうですよね。重岡さんはどうですか？
いや、同じだなと思いながら聞いておりました、
なんか一概にね、こう言語障害とかそういうのがとは言ってもやっぱ人それぞれありますし、ね、例えば同じこう数字上では同じレベルかもしれないけど、その中でもさらに細かく人によってこう症状とか違ってくるから、はい、その人に合わせてきっとメンタル的にもね、合わせてあげなきゃいけないというのもありますしね、
はい、
いや、なるほどなるほど。患者さん一人一人とこう向き合って、いくお仕事かなと思うんですけれども、なんかこう大切にしていることってありますか？
そうですね、基本的にはしっかり聞こえるように話す。
大きい。やっぱお年寄りが多いですか？
そうですね、高齢の方が多いのもあるとは思うんですけど、誰が聞いても分かるような言葉でハキハキ喋るようにはしてます。
難しい言葉を使わずに。
そうですね。
なるほど、結構それ難しそうですね。
そうですね、普段この医療従事者と話してる感覚で話しちゃうとちょっと専門用語的なものとか出ちゃったりとかするので、それだと分かりづらいので、まあ、知らない人でも分かるような話し方で話すようにっていうのは心がけてはいます。
こっちだけ分かっててもってとかありますもん ね。意外と僕も入院生活がすごい長かったり、したので、管理栄養士さんとかリハビリとのお話を聞いててもちょいちょいやっぱりこう専門的な言葉を聞いたりすると、ま、 僕は体調が体調だったんですけど、しんどいからそれって何ですかっていうのも聞けずに、あはいはいで終わらせちゃって、後から、うん、あちょっとちゃんと聞いとけばよかったなって思ったりとかすることもあったんですよね。だからそうやってこう常に分かりやすくこうお話をこうしてくれるっていうのは患者の目線で言うとすごいありがたいなっていうふうに思いました、はい、どうですか重岡さんの方で。
私がリハビリをやる上で少し意識してるのは、そのリハビリが嫌な時間にならないように。
あ、なるほど。
楽しんでもらえるのもいいし、そのやりがいを持ってもらえたらいいなと思いながら関わらせていただいています。
入院してる時って本当に元気な人は入院してないじゃないですか基本。
そうです
ね、体調が悪かったりとか、やっぱ入院生活ってどうしてもこうちょっと憂鬱になってくるじゃないですか、うん、リハビリの時間結構ねしんどいなっていう日もやっぱありますもんね。
あると思います。
どういった工夫されるんですか。なんかちょっと面白い格好してたりするんですか。
それできたらいいかもですね。
なんかあれちょっといつもなんか怪獣みたいな格好してるとかそういうわけじゃなく。
そうですね、そこまではできてなくて。
真に受けられると逆に困っちゃうんで、僕があの病院に怒られないからちょっと心配になっちゃったんですけど、どんな工夫していくんですか。
そうですね、まあ、こっちが、まあ、その窓が過ぎない程度に、まあ、明るくなんか接してたりとか、あとは患者様が、まあ、どんな方か知れれば、少しその気持ち的にも体調的に持ち込んでいる時になんか好きな話題とかが分かったりとかすれば、そこからまた少し穏やかな気持ちになってもらえたりとか、そういうのもできるかなと思うので、うん、そういうところを少し引き出したりとかしております。
それこそさっき言ってた NST のチームで看護師さんから、はい、本当患者さんのちゃんと、なんていうんですか、なんていうんでしたっけ、受け継ぐことを引き継ぎを出るもの、ちゃんとこう情報を引き継いで、今日はこんな体調ですよみたいなのをちゃんと聞いて、その日のテンションとか、うん、リハビリしますかしませんかみたいなところも合わせていくってことですよね。
あ、そうですね、情報収集しながら。
なるほど、なるほど。いや、まあ、日々ねこう患者さんのことを考えながら、難しくも楽しく、そしてやりがいのある仕事だと思うんですけれども、この仕事を選んで良かったなと思う瞬間ありますか、志村さん。
良かったなと思う瞬間、
やっぱり患者さんが元気になっていく。
そうですね、元気になっていくのはもちろんですし、食欲なかった方が全部食べれるようになったりとかしたりとか、あとは、まあ、数値的に良くなっていくとかっていうのを見た時にはやって良かったなっていうのがありますね。
やっぱり薬の治療とか、リハビリとかも大事だと思うんですけど、やっぱ食べられるっていうのがかなり大事ですもんね。
そうですね、割と食欲あるないって結構差が出てくるような気はします。
僕の話になってしまうんですけど、自分祖母が最近ちょっと体調が悪くて、今はホスピスの方にいるんですけど、食事がね全然食べられなくなってきちゃって、それがちょっと心配だなと思って、やっぱり食べられなくなるとちょっと怖いなってのあるんで、食べてくれるなと嬉しいですよね。
そうですね、
はい、重岡さんはどうですか、なんか良かったなと思う瞬間。
そうですね、入院された時は体調も悪くて何も食べられない状態だった方が、3食口からご飯を食べて退院できるとか、まあ、その食事まではいかなかったとしても好きなものだけ食べれるようになって、ご本人様も喜ばれてたり、ご家族の方もやっぱ食べるの好きだったので食べられて、なんかよく食べている姿見れてよかったですとか、そういう面で感謝されるときはよかったなって思うことが多いです。
あ、いいですね。なんか僕のこう思った感覚で言うと、こう言語とか飲み込みのリハビリとかってこうなんかすぐにこう成果が見えるものじゃなさそうだなって思っていて、
はい、
ね、なんでこう患者さんとこう向き合う中で本当に小さな変化を見逃さないようにしていかなきゃいけないだろうなと思ったんですけど、その辺はどうですか。
そうですね、変化もですし、うん、その人に合った食べ方姿勢とか、介助の方法とか食べ物とかを見つけていくっていうのも結構大変 というか。
そうですよね、
はい、
あの食べられないこととか、あとは、まあ、そういったことに不安だったりとか、きっと焦りを感じる患者さんも、いますもんね、はい、そういう時はこうやっぱり優しく寄り添ってあげたりはするんですか？焦らなくていいよみたいな、うん、優しそうですもんね、お二人ともね。あんまり食べなさいとか言わないですもんね。
まあ、まあでも、
ね、食べてほしい時は、うんうん、
できれば食べてねみたいな感
じ。そうですね。
そっかそっか、いや分かります、大変ですよね。さあ、それではじゃあもう一曲いきましょうか。この時間の2曲目はですね、 JO1 Born to be Wild、これは C5 さん選んでいただきました。
はい、
はい、JO1 が好き
好きです、
はい、JO1 が好きなのは、
はい、好きです。
実は
後輩が、はい、
聞いてますかね。
聞いててください。
仕事中ってちなみになんかできるんですか、イヤホンみたいなの。
あんまりみんなしてませんね。
もしかしたらだけ病院、例えばそういう NST は普段こうバラバラなんですか、病院の中で。なんかフロアがあるんですか。
バラバラです。
あ、バラバラなんだ、はい、あ、じゃあこうナースステーションとかあるわけじゃなくて、
はいはい、
じゃあちょっとみんなでこう聞いてるかどうかって難しいかもしれないですね。
、はいはい、
きっとなんか聞いてくれてると祈って曲を書きましょう、
はい、
後輩の方を持って事業さんが選んでいただきました。この時間2曲目 JO1 で Born to be Wild。時刻は午後1時32分を回ったところです。シーサイドカフェ生放送でお送りしております。この時間のシーサイドカフェはシーサイドクターズ医療法人社団教友会金沢文庫病院をお届けしております。ナビゲーター木村翼です。引き続き本日のゲスト、金沢文庫病院栄養科管理栄養士主任の志村あゆみさん、そして言語聴覚士の重岡真由さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お届けした曲 JO1 で Born to be Wild でした。喜んでますかね。
きっと
優しい先輩です。ちなみにどのぐらいの後輩さんなんですか。
どのくらいの後輩、
なんかこの差っていうか年数
ある程度離れて
ます
けど。離れて
る、
はい、
じゃあきっと優しい先輩だなと思って聞いてるでしょうね。はい、あ、なんかあれですか、後輩に悪いことしたからお詫びの曲とかじゃないですよね。そういうわけではなく。
あ、でもなく。
あ、よかった。はい、さあ、それではね、ちょっといろいろお話聞いていきたいなと思うんですけれども、あの先ほどちょっとか、なんだろう、志村さんには栄養士として患者さんがこう食べてくれるようになると嬉しいとか元気になると嬉しいってお話ありましたけれども、こう栄養面でやっぱりこう理想的であっても、こう患者さんがなかなか食べられないっていう場面が結構あると思うんですけど、そういった時って工夫どういうふうにされるんですか。
そうですね、難しいところではあるんですけど、ま、なるべく、ま、できることであれば患者さんの好みに沿って考えられるといいところはあるんですが、なかなか、ま、食べたくない方に食べさせるのもなかなか厳しいところで、そこはちょっとずっと課題にはなってるかもしれないですね。
そうですよね。なんかよくこうあれも嫌だこれも嫌だ、まあ、きっと、まあ、一概には言えないですけど、ちょっと多分わがままな部分もあったりするわけじゃないですか。そうなってくると最後はこうなんですか、飲み物タイプのやつ、僕もこう僕の場合はいろいろこう食べられなくなっちゃって、そういう飲み物タイプを出してもらったことあるんですけど、栄養面では良くてもね、やっぱこう見た目的にもそうですしね。
そうですね、やっぱりあの、うん、少量で栄養いっぱい入ってるようなものを、うん、まあ、なるべく食べてもらうっていうところになると、そういうのを選択してしまうことは多いとは思うんですけど、うん、割と結構いろんな味が出てるので、患者さんの好みで食べられるようなもの、あとはジュースタイプにするのかゼリータイプにするのかとかっていうのを考えながら、少しでも入ってくれればっていうような感じでお出しするような感じになりますかね。
それこそ食事の好みだったりとか、入院する前のこの生活習慣、生活背景みたいな、なんていうか、数字だけではこう出てこないような部分もきっと大切になってきますもんね。
そうですね。
いや、そっか。いや、 何でしたっけ、ドリンクタイプのやつ、本当にいわゆるこう常温保存ができて飲めるやつあるじゃないですか、もあれば、僕が病院で飲んでたのはなんかコーンスープみたいな、なんかあったかくなって出てくるやつなんですけど、ものすごいドロドロしててすごい、この少量でそんなにカロリーあるのっていうのがあるんですけど、一番はやっぱり最初はこうカロリーが大事ですか、食べられない方は。
そうですね、エネルギー取ってもらうっていうのも大事ではありますし、あとは最近だとタンパク質を取ってもらうっていうのも考えますね。
それこそね、腎臓が悪いとタンパク質も良くなかったりとか。
そうですね、タンパク質ダメ、塩分ダメとかってなってくると、ちょっと食事適当には。
そうですよね。ちなみになんですけど、腎臓がすごい悪い方って何を食べられるんですか？
腎臓が悪い方は基本的にはタンパク源の制限が出てくるので、まあ、ご飯が多くなったりとか、あとは油っぽいものが多くなったりとか。
逆に、
はい、エネルギー確保のために油が増えることが多いですね。
あ、そうなんですね。いや、すごい勉強になりました、はい、でも自分で判断しないでね、ちゃんと病院に行ってこう検査をしてアドバイスを受けてやらないとダメですよね。はい、俺は腎臓が悪いかも、じゃあ油取るぞって、それは絶対ダメですよね。
そうですね、
は
い、違うところにこう影響が出てくる可能性が、
ね、必ず栄養管理のもとね、はい、自己判断しないようにところですね。はい、はい、さあ今回ですね、 NST というチームからこのお二人をお呼びしてますけれども、言語聴覚士さんと管理栄養士さんがこう同じ患者さんに関わるっていうケースもありますか？
あ、もちろん、あの言語聴覚士さんは、あの食事の面でその食事の形態だったりとかを見てくださるので、一緒に食事の時間に行って、そこの場で話しながら食事の形態あげるかとか、まあ、どういう食事にするかみたいな相談はよくさせていただいてます。
栄養は必要だし食べてほしいけど、例えばこう安全に飲み込むのが難しいとか。
そうですね、
そういった場合はこう産業科さんに相談をして、
はい、
で結構じゃあお二人で同じ患者さんを見ることありますか、産業科さん？
そうですね、ご相談させていただくこと多いかなと思います。
やっぱお互いのこう専門的な視点があるからこそ、こうより良い支援につながるのかなと思うんですけれども、お互いにこうさすが志村さん、さすが重岡さんだなと思うとかありますか？
あります
か？なんかあれ、僕あれ2人の仲を引き裂こうとしてるわけじゃないですけど、はい、なんかあればなと思ったんですけど。
そうですね、食べる時の姿勢だったりとかは、うん、やっぱり私では分からないところがあったりとかするので、うん、そういうところのそのベッド何度でみたいなところを決めてくださっているのは CEO 子さんだったりとかするので、
うん、
そういう面では、あとは食器のなんていうんですかね、使いやすさみたいなとか、
はいはいはい、
あとはスプーンの大きさとかみたいなところも考えてくださっているので、はい、そういう面では本当に助かっているんですね。
スプーンの大きさとかも重岡さん考えるんですか？
そうですね、
患者さんに合わせて。
そうですね、大きなスプーンと小さなティースプーンとかだと一口の量が変わるじゃないですか、はい、でいっぱい口の中入れちゃうとうまく噛めなくて、
なん
か詰まらせやすい人とかには小さなスプーンで食べましょうっていう設定にしたりとか。はい、
大きいスプーンがいいんだって暴れる人います？
まあ、
そうです。あ、それあんま言いにくかったら申し訳ございません、ね、でもそれはいますよね。いっぱいこう口に頬張るのってやっぱ幸せだし ね、美味しく感じるから、
はい、
まあ、そこはこうちょっとね、安全と健康のためにもちょっと我慢してもらいつつみたいな。
あ、そうですね、
そういったバランスの取り方がね、やっぱ難しいですよね、
はい、
ご家族ともこう連携を取っていかなきゃいけないですしね、
はい、
さあ、まあ何でしょう、この今お二人はこの病院の中で、まあ医師、そして看護師、まあ、リハビリスタッフ、管理栄養士、こう多くの職種でこう患者さんを支えているわけじゃないですか。これ NST ということの良さって、まあ、いろんな病院にあるっておっしゃってましたけども、どういったところだと思いますか？
その場にこう多職種がいっぱい集まるので、 その時にこういろんな相談が一気にできるっていうところはいいところだと思いますね。
それの間の情報共有ってどうしてるんですか？ミーティングみたいなのするんですか？
あ、そうです、あの NST の開始の時間があるので、はい、その時に集まってあの NST に介入している患者様の話をそこでみんなでするので、栄養価としての話意見だって言語聴覚士の意見とか、あとは薬剤師としての意見とかっていうところを聞いて、それでその患者さんにいいところをみんなで考えて提案できるので、その多職種が一気に集まって話す場っていうところとしてはすごくいい機会になってると。
そうですね。重岡さんはどう思いますか？
そうですね、カルテ上であのこちら の, その情報とかを載せることはありますけど、それにの返事とかがやっぱあって、そこで集まって話すことでいろいろ深い話とかができるので、そういう点だと定期的なそういうラウンドとかっていうのはいいなっていうのはすごく思います。
やっぱこういろんな多職種が連携することによって、本当に一人一人の患者さんがとてもこう病院生活入院生活を快適に過ごせるし、そして健康安全も、保たれるっていうのね、大事ですよね。さあ、それではじゃあ曲に行きましょうか。この時間の3曲目はスピッツでチェリー。選んだのはどちらですか？
あ、私です。
はい、はい、なぜこの曲選びましたか？
これはですね、昨日ちょうど病院にいた時に
、はい、流れてました。
はい、流れまして、
今日スタジオで昨日流れてたわっていう感じで
素敵な曲だなと改めて思ったので、
はい、カバーが完璧ですね、はい、でお届けいたします。この時間3曲目スピッツでチェリー。時刻は午後1時47分です。シーサイドカフェ生放送でお送りしております。この時間のシーサイドカフェはシーサイドクターズ、医療法人社団共有会金沢文庫病院編、生放送でお送りしております。ナビゲーター木村翼です。本日のゲスト、金沢文庫病院から、管理栄養士主任志村恵美さん、そして言語聴覚士主任重岡真由さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お届けした曲スピッツでチェリーでした。病院にかかってる曲と同じでした？
同じでした。
いい曲ですよね。
はい、はい、素敵な曲です。
チェリー、ちょっとチェリーって曲ですけれども、ちょっと話変わるんですけど、今日めちゃくちゃ暑くないですか？
すごい暑いですね。
やばいですよね、はい、病院の中はさすがにちょっと快適になってます？
院内は、はい、涼しくなってます。
なんかこんなこと言うと不謹慎かもしれないんですけど、僕入院するならもう真夏がいいと思ってて、僕も真夏の入院歴が多いんですよたまたま運よく、なんか真冬か真夏かって感じで、極端に寒いか極端に暑いか、もう外で生活するには難しいという時に入院生活することが多くて、そのたびにいや入院この時期でよかったなと思ったりするんですけどめちゃくちゃ暑いですもん ね。看護師さんとか会うと、いや今日は暑いから外出ない方がいいよとかそういう時リハビリもこう外になったりとかね、あいや中でやったりとかするんですよね、もともと外のリハビリとかが。さあ話が飛んでしまいましたけれども、はい、さあ、まあ、ちょっとここからはね、何を話していこうかなところなんですけれども、まあ、金沢文化病院で働くお二人にちょっと聞いていきたいなと思います。お二人から見て金沢文化病院どんな病院ですか？
そうですね、地域、あ、それこそ地域に根ざした病院なので、まあ、ご近所さんって言うとあれですけど、地区内に住んでる方だったりとかがよく来てくださってると思います、
うん、重岡さんはどうですか？
そうですね、地域の方、はい
急に振っちゃって急に振っちゃいましたけれども、
すいません、
はい、大丈夫です。患者さんと接する中でこう金沢文化病院らしさみたいなのってあったりしますか？
私とかはお食事の話させていただいたりとかするところで、うん、その駅前のスーパーがいくらでとか、ここの八百屋さんが安いよみたいな話をすることが 時々ありますね。
いいですね、まあ、日常会話みたいな、はいはい、しげこさんも結構患者さんと接する中でそういう会話あったりするんじゃないですか。
あ、そうですね、近所にこういう、ま、神社があるよねとか、うん、そういう話はします。
ああいうあそこのお店美味しいよみたいな、
美味しいよ教えていただいたりとか。
あ、いいですよね、はい、まあ、そういったこう地域に根ざしている病院だからこその患者さんとか、利用者さんとのね、こう日常会話、フレンドリーな会話が生まれると、
はい、
いうところですね、はい、これからどんな存在でありたいなと思いますか。
そうですね、うん、ま、話しやすいようにしていきたいなと思うので、ま、何かあったらすぐ声かけていただけるような存在でいれればいいかなとは思ってます。
重岡さんはどうでしょうか。
そうですね、言語聴覚士としてになっちゃうのかもしれないですけど、う
ん、はいはい、いいです、それでもちろん、
はい、ご本人、患者さんご本人様と、あとご家族様の希望になんか目指して、まあ、力になれるような存在でいられるように、うん、頑張りたいと思います。いや、
なんか本当にこう今日2人の話を聞いて、こうちゃんと院内で多職種が連携取れているっていうのは、患者さんとしてもやっぱきっと安心でしょうし、こうなんていうか安心して体を任せられるというか、そういった病院なんだなというふうに思いました。はい、さあ、といったところでこの時間のエンディングですね、ゆいでライフ、これは重岡さんに選んでいただきました。
はい、
ゆいが好きですか。
はい、ゆい好きです
聞いてました。
あ、よく聞いてました、この曲は。
いい曲ですよね、はい、今日この重岡さんに選んでいただいたゆいでライフですね、この曲を聴きながらのお別れとなります。この時間のシーサイドカフェは、シーサイドクターズ医療法人社団教育会金沢文庫病院お届けいたしました。本日のゲスト、金沢文庫病院から栄養科管理栄養士主任志村恵美さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして言語聴覚士主任重岡芽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
金沢文庫病院ですね、住所金沢区カマリア東 2-6-22、 電話番号が 045-785-3311 となっております。診療時間はですね、診療科によって異なりますので、詳細はホームページをご確認ください。地域に根ざした IR 医療を病院理念としております。金沢区をはじめ地域の皆様に安心してできる医療を提供すべく、在宅、療養支援、介護高齢者施設、救急も対応する病院として地域の皆様のホームドクターの役割になっております。ね、体にちょっとおかしいなと思ったら、ぜひぜひすぐに相談してみるといいかなと思います。さあ、それではこの時間、ナビゲーター木村翼でお送りいたしました。お二人、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさよなら。